celebrating 20th anniversary.
放送作家の石川紀人です。
本間です。
ブルンブルン平田です。
石川、
本間、
ブルンの
B サイドユアライフ。
今回の B サイドですね。7月13日月曜日のなんやかんやで夕方5時前というところで、まあ、B サイにしては中途半端な時間、よく言う中途半端な時間の収録なんですが、
だから中途半端じゃない時間って何なんだか分かんねえだろう。
そのおかげなのか、本間さんが今回ですねドア玉からつながっております。本間さん、
はい、どうもです。中途半端に、はいはい、登場しました。
中途半端な人みたいじゃないか。
中途半端な人がつながっております。
いや
本間さんとこう Google Meet をですねつないで収録してるんですけれども、
はい、
Google Meet をですね使ってることによって、うん、私のパソコンのですねファンがすごく回ってます。
うるさいな。
なので今回ですね非常に騒々しい収録になってるとは思うんですけれども、なるべくノイズを少なくするために、うちの会社のエアコンを切るっていう暴挙に出てます。
まあ、
あのね本当ねエアコンつけちゃうと、うん、いや本当に工事現場みたいになっちゃうから、うん、どういうエアコンなんだってさ。
いや
石川君ようやくじいちゃん脱ぎ始めたから、
ついにあのタンクトップじゃないともう熱くなってきた。
タンクトップだよ。
いやそんな思いまでしてやる番組なのかって問題もあるんですけども。
本当だよ。
まあ僕も今、うん、
はい、
今7月13か
13ですね。
7月12から冷房をつけ出しました、
はい、昨日からですか。
昨日からついに解禁。
それまではこれはね稲垣もそうです、
うん、
扇風機でなんとか頑張ってたんですけど、
私も結構7月に入ってからも扇風機で頑張ってたんですけれども、うん、私ちょっと1週間早く先週の日曜日くらいからエアコン使い始めましたね。
まあそうですね。とは言ってもまあ、
うん、
なんていうかあの部屋にこもった熱気が冷えたら止めて、はいはいはい、扇風機でそれを回してっていうので、うん、あんまりガンガンかけるっていうのはもともとしたくないタイプですけど、
はいはい、俺も実はエアコンは冷房じゃなくて除湿をずっとやってるっていう感じで、冷房は夏でも使うことほぼないんですけど、
そうですね、
うん、
やっぱり極端なんですよね。冷えすぎるというか、
はいはいはいはい、
うん、
いやただでもさ、ドライとか除湿とはいえさ、一回使い出しちゃうともうさ、その快適さから離れなくなるね。
そうっすね。
うん。
ただやっぱり
うん、
なんかエアコン掃除スプレーみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれを、実は、はい、去年まで使ったことなくて。
はいはい。俺も使ったことない。
そう、人生で使ったことなかったのを、去年、そういうの自分で掃除ってやってみようかなと思ってやったら、うん、めっちゃ簡単というか、はい、その逆にちょっと楽しいぐらいだったんで。
あ、そう。
そうなんですよ。
エアコンの効きも良くなるの？
単純にカビ臭くないですね。
はいはいはいはいはい、はい、
効果は正直わかんないんですけど、今までって、はいはい、まあなんかつけるとエアコンの匂いだなって思ってたのが、
うん、ああ特にさ初動はちょっとなんか香ってくるものがあるよね。
そうですね。であれが別にエアコンの匂いではなく、うん、単純にカビの匂いだったっていう恐ろしい事実に気づき、
はいはいはい、はい、
でまあ掃除して、最初にクリーンのスプレーをやってちょっと待って、はい、その後防カビスプレーをやってってやると、はいはいはいはい、もうだいぶというか本当変な匂いは全然しないですね。
なるほどね。ちょっと俺も一回ぐらいやってみようかな。俺しかもさ
思ってるよりめっちゃ簡単ですよ。
あそう、
はい、
俺しかもさ寝室しかエアコン使わないのよ。
うん、
リビングは扇風機で賄ってんだけど。
なるほど。
ちょっと一回やってみようかな。
いや多分980円とかで売ってて、スプレー缶が、
うん、
でカパッて開けて、まあ、フィルターはフィルターついてるんで、うん、フィルターを取って水洗いして、はいはいはい、であとそのなんていうか内部にただスプレーかけるだけっていう。
なるほど。もうそれだけで OK。 そうそう、洗い流したりとかしないでいいと。
そうなんです。まあ本格的な業者さん呼んでやった方が
もちろん、はいはいはいはいはい、
なんかビニールでこう囲って、
うんうんうん、
汚れがここに流れるようにみたいな、あれをやるレベルと考えると多分その、はいはい、スプレーだけだと足りないんですけど、ただやんないより絶対いい気がするんで。
なるほど。
ぜひ今日中にやってください。 ったの。これ終わりでドラッグストアに買いに行って。
お前何なんだ、業者なのかエアコンの。
いや、めちゃくちゃ、しかもた、楽しいんです。なんかやった
感。綺麗になるとね、楽しいよね。
やった感を感じてるんで。
うん、本間さんはさ、まあ、家で仕事するタイプよね、本間さんってね。
まあ、オフィスがないので。
はいはいはいはい。
まあ、あとはどっか出かけて、電源取れる場所ってやってたんですけど、
はいはい、
最近結構どこも人が多くて、
はいはいはいはい、
だからまあ結果カフェとかにもあんまり行かなくなりましたね。
いや、本間さんのさ、その外で仕事してって気持ち俺すっげえわかんのよ。なんかさ、こう家にいるよりさ、まあカフェとか行ってさ、人目があるところの方が仕事しやろうって気になんない？なんか、
まあそうっすね。わざわざここまで来たんだからっていうのと、あと、
そうそうそうそう、
やっぱり露骨にサボってるとちょっとなんか罪悪感があるという
か。はいはいはいはい。いや、だから俺なるべく本当家では仕事しないように、本当それこそさ、仕事とプライベートのさ境目がなくなっちゃうから、家で仕事し始めるとさ。んで俺はさ、外でさなるべく仕事しようとしてて、でまあね、日本放送で仕事したりとか、まあ喫茶店みたいなところに入って仕事したりとかいうことしてるんですけども、
はい、
さっきもさ、まあ暑いから家で仕事してると、まあ冷房代もかかるっていうのもありますけど、
うん、
中目黒のドトールで仕事してたんですよさっき、はい、でさ、まあ今世の中的に言うとさ、期末テストシーズンだったりするじゃない多分。
ああそうですね、夏休み前、
学校によるだろうけど、まあ夏休み前はあり得るね、う
ん
う
ん、でさ、俺ちょっとさ、ある種衝撃的だったんだけどさ、ドトールでさ、この平日の夕方ぐらいにさ、女子高生がさ、はい、勉強してるのを見たのよ。
あ、いるよ、いるいる。
いや、俺さ、よく話すけどさ、高校生の時さ、小遣い安かったからさ、喫茶店で勉強しようって発想がなかったのよ。
ああ、
なるほど。
うん。
まあ、確かに何かしらもちろん買わないと入れないですもんね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、うん、まあ、ドトール結構さ、そのコーヒーチェーンの方で安い方とはいえさ、うん、それなりにお金かかるわけじゃない。
そうっすよね。
しかもさ、なんか途中でなんかさ、なんか最初多分コーヒーかなんかを飲んでたと思うんだけど、
うん、
なんか追加で他のもの注文とかしたりとかしてて、
まあ確かにスナックというか、
はいはいはい、
ナッツとかバームクーヘンとかも売ってますもんね。
売ってますよね。いや、高校生の頃さ、喫茶店で勉強とかしたことあった？本間さん、家と学校以外で。
あと、まあ図書館とかですよね。
ああ、はいはい、図書館とかね、あるよね。
うん、なんか図書館に勉強ルームみたいなのがあって、そこになんか一応行ってましたね、はいはいはい。
あ、でもさ、まあ酒田だからそういう店がないっていうのもあるかもしれないけど、喫茶店で勉強みたいな発想なかったよね。
いや、なかったっすね。実際問題、ま、そう、学生の頃は、
うんうん、
マクドナルドもまだ上陸してなかったんですよ。
あ、酒田には、
酒田には。だからそのスタバなんてももちろんだし、はいはい、下手したらドトールもなかった。
ドトールもなかったね。少なくとも浦和にはなかったね、当時。
だチェーン店のそういうカフェっていう概念自体がなかったかもしれないですね、うん、
いや、そうよね。
地元の誰かマスターがやってるみたいなのが喫茶店っていう。
ああ、もうそういう感じだったよね。
そうす、だからそう、今とはちょっと考え方というかあれが違ったかもしれないですね。
だってファストフードとかもあんまなかったし、ファミレスもあんまなかったもんね。勉強するとこって感じじゃなかったもんね、ファミレス。
そう、ファミレスはもう本当にデパートの中にある富士屋のレストランとか、そういう、うん、だからそのジョナサンとかそういうデニーズとかガストみたいなのもなかったですね。
なかったよね、
うん。
いや、なんかさ、まあ、あとさ、金もなかったよね、マジで。
そう、そうですね、
うん、
全然お小遣いなかったし、バイトもしてなかったしっていう。
いや、俺もさ、部活やってからバイトしてなかったけどさ、よく話すけど、俺確かだけど高校時代小遣い月4,000円だったの、ずっと。
あ、
本間さんいくらだった？
3か5、うん、で5になったのがいつからだったかはちょっと覚えてないぐらいだから、まあ3か5ですね。
あ、少なくともじゃあ高校入った時は3だった。
そうですね。で、そう、CD1 枚は買えるっていう、うん、
はいはいはいはいはい、はい、
考え方というか。
いや、俺もバイトしてなかったからさ、それで4でさ、うん、なおかつさ、 まあ、毎週ジャンプ買ってたからさ、はい、ある程度出費は出てくわけじゃん。
で、ジャンプいつ、中学
高校の時か。
あ、高校の時ジャンプだったんだ。
ジャンプ当時170円だったっけ、170円か80円だったっけ。
100円台、100円後半とか。
はいはい、
いや、ジャンプ派と
マガジン派いたね、
二大巨頭で、
ね、
でもね、稲垣はね、もうビッグスピリッツだった
の、ね、ああ、それで言うと野球部の中で分担みたいのあった。
うん、あとヤンジャン派もいたね。
ヤンジャンとかもいたね。
うん、これあの昭和末期ね。
浦和西区野球部の河津っていうキャッチャーやってる、まあ太ってたやつなんだけど、毎日トースポを買ってた。
トースポもいたな、一人に。
スポーツ新聞買ってる学生っていたんすね。
いたあのね、プロレスファン、
プロレス好きだった
の。あ、シュープロと、ね、シュープロもそのお小遣いの範囲で買える買えないがあるんだろうけど、トースポは目がいっちゃって読んじゃう。
なるほど、
うん、いうことだったね。
いやー、そんでなおかつ俺はさ、高校2年ぐらいからハガキ職人もやってるからさ、ハガキ買うかね、それから動力のカセットテープを買う金もかさんでいくからさ、
なるほど、
とてもじゃないけど喫茶店に行くなんていうことはできなかったのよ。
そんなものに金使ってっから、ね、いやでも、まあ、石川くんがその、うん、今日の夕方に見たっていう、
うん、
その子はさ、東京のさ、うん、中目黒だよ。
中目黒だね。
中目黒が、うん、その生活範囲になってるような子がさ、
そうね、
あの通ってるわけだからさ、経済関連とかももちろん違うだろう、
ね、まあ俺たちの高校生のことは全然違うよね、多分、う
ん、だからその子一人を見て、うん、それが全国にっていう話じゃ全然ないにしても、
うん、
だいぶ突出してんじゃないかなっていう気もするね、
うん、
でもね、いるにはいるんだよ。俺今日たまたま石川くんさ、うん、ドトール、ね、中目黒、
うん、
だっていうけどさ、稲垣はお昼に、
うん、
13時ぐらいに、
うん、
秋葉原のドトールに行ったのよ。そしたらさ、あのおじさまおばさまばっかりでさ、あと若い、うん、その辺のオフィス街の人たちがさ、
ああの会社員の人たち、
一人客でどんどんいるんだけど、一人だけものすごい分厚い教科書を開けて勉強してる人いたな、うん、英語ばっかり書いてあって、うん、いや、まあ、ひょっとするとあの社会人で、
ああ、なんか英検から、まあ、
教育とかの勉強かもしれない。勉強してる可能性あるんだけど、でも勉強に、あ、ここ使うんだっていう感じだったね。その人、ちょうど私の真後ろに座った状態だった
っていう。いや、高校生の時さ、自分のさ、お金でさ、外食とかもほぼできなかったよ、俺。
いや、そうだね。1ヶ月に会って2回。あ、しかもマクドナルド。
マクドナルドだよね。
あれ大塚駅前のマクドナルドに行ったか行かないかぐらいの感じだ
もん。え、ほんま外食とかしてた高校生
の。いやー、なんか言われ、今聞いてだけあの考えてみたんですけど、自分のお金で外食っていう、
あん、概念がなかったね。
だからなんかまあ分かんないけど、多分友達とご飯食べ夜食べるからっていうので、その都度もらってた気
がする。ああ、確かにそういう時は特別な補充がされてたような気がする。
なるほどな。
うん。
まあでも毎その頻度もだいぶ少なかったと思いますけどね。
俺だからそのあまりの貧困ぶりだったわけですよ。大学受験を始めてから。それで毎日弁当だったんだけど、高校時代。
はい、
それで弁当をやめることによって学食のお金を親からもらうことによって、それを着服できるんじゃないかっていう考えにいたり。
ああ、でもめっちゃわかります、それは。
もうそこしか財源がないもんね、我々には。
で我慢っていう。
俺それでね、1日400円だったのよ、
はい、
でその400円で、まあ食堂には行かず、学校の外にある、パン屋さんに行って、100円ぐらいのパンを2個ぐらい買って200円浮かすみたいな。
あ、購買部のパンが妙に高いやつとかもあるもんね。
あるよね、
うん、あるある。
いやで、そんな生活してるからさ、とてもじゃないけどさ、マック行くのですらちょっと勇気いったもんね、自分の金だと。
マック当時はまあもちろん 今よりはだいぶ安いと思うんですけど、
うん、100円バーガーとかもやってる時期もあったもんね、うん、マック、うん、
ね、100円バーガーよりもちょっと高かったのよ、その100円バーガー、あ、安いなっていう感じで出たわけじゃない、
うん、しかも俺らが社会人になってからだね、下手したら。
そうだから、うん、その前は230円みたいなの普通だったんじゃないだろうね、うん、
いやー、それ考えるとなんかドトールで勉強する高校生ってなんかもうマジ俺の中でカルチャーショックってい
う。いや、特別事情だよ、多分それは。1億人に1人の可能性あるよ。まあそんなことないか。
いやー、まあとにかく金なかったっすもんね、我々ね、高校時代。
そうっすね。だから 学生でバイトしてるっていう、うん、まあ周りにはいたんですけど、
うん、
だそのぐらいのなんかもっとガッツがあればよかったのかもしれないですけど、働きたくもないでもなんかまあお小遣いあげてくれっていう交渉もしたことないけど、なんかちょっと、うん、どっかからお金降ってこないかなっていう甘い考えしてましたね。その結果やっぱり学食でもらったお金を、
はい、着服するっていう
ね、っていうのはもうやめ
ました。いやでも一方でさ、うん、なんだっけ、コンサートのチケットが、
うん、
たかなか4000円みたいな感じだったかもしれないなっていうのもちょっと思い返すかな。3500円みたいな、
うん、
本田さん高校生の時とかライブしてたの、その金はどうしてたの。
これがいやめっちゃ偶然というか、うん、部屋掃除、部屋整理してて、
で、はいはいはい、
なんか僕過去に行ったライブの日程ってなんか、はいはいはい、結構覚えてるタイプで、
うんうん、
で今日7月13じゃないですか、
うんうん、
で7月14が初めてルナシー見た日だってのは覚えてて、
うんうん、いくつの時
で、それが本当にそうだっけかなと思って、うん、ここら辺の場所に確か当時のチケットあったなっていうのを探してたらちょっと出てきて、でそれが91年の7月14、母親に引率されて姉と一緒に見に行ったっていう、新潟ですね、山形から新潟で。
でお母さんはライブは見ないけども、
そうそう、
付き添いみたいな感じで
新潟旅行みたいな、
はいはいはい、
立て付けというかあれで、
ああ
でちょっと新潟駅でご飯食べて、
はいはい、
僕と姉はライブ見て、で日帰りで帰るみたいな、
はい、なるほど。
でその時の チケット代が、2000円でした。
安
い、まあ、インディーズっていうのもありますけど、
はいはいはいはい、ライブハウスとかみたいな感じ、当時の話だったら
120とかのキャパじゃないですか。今もなくな
った、もうイマジンスタジオとかそういう感じですよ、そうですね、もう。うん、
いやこれさ、ジェミニが教えてくれるよ、
うん、
ルナシーは全国ライブハウスツアーアンダーザニュームーンツアーエピソード2、
そうです、
の新潟公演かっこ新潟クラブジャンクボックス、
ジャンクボックスが、
うん、そう開催しました。
それがもうすごい思い出の場所です
ね。ジェミニの言う通りを本場が全部言ってくれてる。
いや
で、なんか
その金はお母さんも出してくれたんかな、うん、
交通費は出してくれたんじゃないですかね、うん、
チケットは
自分で取った気がしますね。
もうじゃあそれもさ、お年玉とかのレベルよな、うん、それだったら、
そう
っ
すね、
うんうん、いやだから我々はさ、昭和の人間はさ貧しかったわけですよ。
いやでもこれで回ってたのがすげえなと思う、ね、いや
多分まあ物価も違うからもうさ何とも言えないけどね。
いやそ、いやあんまり変わらないものもあるわけじゃない、例えば卵だ、牛乳だのってさ、それから比べたらさ、なんか異常な跳ね上がり方もあればさ、
うん、
だから生活感もさ、いやドトールで勉強するみたいなのも含めてさ、うん、だいぶなんかデコボコすぎちゃったなっていう気もするね。い
や確かにそうですね、うん、まあライブのチケット代なんて本当今フラッと見に行くっていうのがかなり不可能な状況ですよね、
はいはいはいはい、それなりの出費が必要ですよね。
そうですね、だから昔はよく1枚2000円はちょっと極端としたけど、1枚4500円とかがなんか、
はいはいはいはい、5000円切ってくる感じですよね。
そう、ホール公演とかでも4号ぐらいだった気がするんですけど、
そうだね、
その時は例えば、ね、この好きなアーティストのライブ成功させたい、じゃあちょっと3枚買っといて、うん、
はいはいはい、
2枚は自分のノルマとして誰か誘おうみたいなのがよくやっててそれができてたレベルだったんですけど、で最悪
誰かに、
そう、うん、最悪無料で渡しても席は埋めたいみたいなのが、はい、
だから誰かに言われてるわけじゃないけど自分の中にノルマがあったんですよね。
まあだからそのそうですね、一応、うん、なんていうか協力者としてライブを成功させたいみたいな、はいはい、ただ今って
なんで協力者って
今ってそれをするにはちょっと出費がでかすぎるというか、
でかすぎるね。
いやそう
だな、1枚1万2000円とか下手したら1万5000円とかが普通だと思うんで、
はいはいはい、 それを1万だとしたらまず3万自腹でいかなきゃいけないもんね。
なかなかそれはね、うん、今の若手というか若い子たちは大変だと思いますね。
そうだよね、うん、だってさ TM レボリューション の, そのファンの最古さんみたいな人たちがさ、
うん、
まあ30年ちょっと前ぐらいからさ、
うん、
なんか町田のライブハウスとかにさ刺激通うみたいなことだったわけでしょ。その頃の経済観とまるで変わっちゃってるわけじゃない。
いやそうよ、まあまあまあまあ、
ハードルの高い文化になってしまった
。いやそうなんですよね、
うん、
ただやっぱり、うん、あのチケット代下げてくれっていうのはやっぱりおっさん、うん、僕ぐらいのおっさんになるともうやっぱ現実的に下げたら回っていかないって思うんで、
はい、
あの
だ
からここが難しいんですよね、はいはいはい、だから学生チケットっていうのでなんとかその見に行く人が学生で ある場合は安くする。ただそれも、
はいはいはいはい、
それも増やしすぎると利益が出ないしっていうので、うん、結構むずいところですね。
いやまあそんな中ですよ、我々昭和の人間じゃないとこれ分かんねえんじゃねえかなと思う話があって、
はい、
今ですね須郷さんごさんっていう VTuber の番組を日本放送でやらせてもらってるんですよ。
あ
ポッドキャストなんですけど、
はい、
で須郷さんはちょっと変わった変わってる子で、変わってる子っていうか、なんつうか面白い子で、毎回なんかわかんないけどスタッフにちょっとした差し入れみたいなの持ってきてくれるんですよ。
変わってないだろ、それそこまでだったらそんな変わってない。
なんだけどそのセレクトするその何を持ってくるかの選ぶまあ、お題というかテーマみたいなのが彼女の中であって、
はい、
自分一人で食べるにはちょっと冒険しなきゃいけないけれども、
うん、
みんなと食べてもし美味しくなかったらあやっぱり美味しくなかったねで済むものみたいな。
あなるほど
いいテーマだねそれ。
そうそうそうそうそうそう
テーマとしていいし、うん、そのエピソードトークにもなるよね。
そうそう、うん、でなんか今までいろんなもん持ってきてこれ美味しかったねこれ意外と美味しかったねみたいな話とかしながら、
はい、
本番前にそんな一つ、ね、ちょっと差し入れを食べて一話題あって、うん、それで収録入るみたいな感じですけども、
それはアーカイブとしても楽しい、
ね、この前ですね須郷さんが友達からアメリカ土産でもらったっていうスイカ味のグミっていうのを持っていたんですよ。
ああ、なんかグミはグミ最近人気な感じのイメージですね。
で、このさ、まあグミは全然構わねえんだけどさ、アメリカ土産ってとこが気にならない。
うん、いやアメリカ土産の時点であたたたたってなっちゃってるからね。その後何言われてもあやっぱりあたたたた。
しかもさ、アメリカ人が解釈したスイカの味っていうさ。
あ日本のスイカのあの味が標準なのかどうかも分かんないですもんね。
分かんない。だから我々が思ってるスイカとアメリカ人の思ってるスイカが違う可能性あるじゃないですか。そんでちょっとこれみんなで行きましょうよみたいな感じでこうみんなで一粒ずつ口にしてみたわけですよ。したらなんだろうな、そこが解釈の違いなのかな。まず口の中にまずねグミ自体がやや柔らかめの感じだったのよ。でシャリシャリ感のある感じのグミだったのね。で口の中にまずオレンジみたいな味が広がるのよ。
柑橘
スイカじゃないじゃないか。
柑橘っぽい。
スイカじゃない。
で後からそのオレンジの味がまあ甘さも含めてオレンジの味が広がって後から酸味が襲ってくるっていう。
あんまり酸味を感じたことないですけどね。
スイカに酸味感じたことないじゃん。
酸っぱいオレンジの
味じゃん。そうそうそうそう。ほんでうーんみたいな感じでみんなが首をひねるみたいなことがあったんだけど、俺この食感を例えて言うならっていうところで一つ例が浮かんだんだけど、それを言ったところでまあスタッフそこにいたスタッフ20代の子ばっかりだったから、
はい、
それを言ったところで全然みんながハテナって感じになるなと思って言わなかった言葉があって、
ほう、
石川くん以外は、
うん、
若い女みたいな
感じ、ね、若い女の子よ、うん、20代の女の子みたいなスタッフ、
石川くん一人だけのおじさんなんだよね。
でその食感が俺の中でめちゃくちゃ懐かしい食感だったんだけど、勧誘ってわかる？
勧誘
ドロップ、
なんていうかありますよね。 あの、
あ、本間さん分かってくれる？
おばあちゃん家で、なんか、おばあちゃん家で舐めた。
俺は、うん、あの、幼稚園の時になんでか分かんないけど、海油ドロップ毎日1個ずつもらえてて。で、俺、海油ドロップ好きで、それを、食べずに取っといてまとめて食べるぐらい好きだったの、海油ドロップ。で、うわ、これ海油ドロップの食感に似てるっていうのが喉元まででかかったんだけど、今この場に海油を分かるやつは一人もいないだろうと思って言うのやめたのよ。
ああ、なるほど。まあ、で、海油って何ですかってなったらそれはそれでめんどくさいし、
海油が何だかっていうのもいまいち分かんないっつってたじゃん。しかもだから海油リスナーの中でどれぐらい分かる人かよく分かんないけど、肝臓の肝、肝っていう字に油ないよね、
うん。
で、なんかさ、大きさで言うとさ、ボタン電池ぐらいの大きさで、
うん、
で、食感で言うとまさにグミよね。
そう、なんか
ボタン電池ちょっと大き
いな。舐めてると、うん、かなり早く舌の上で溶けていく。
で、舐めることもできるし、噛んじゃうこともできるぐらいの弾力性よね。
うん。
あれより、米粒より大きいんだよね。
米粒より、だから直径で言うと、1センチよりちっちゃいぐらい、5ミリより大きくて、まあ、7、7、8ミリぐらいの感じかな。
M&M's ぐらいじゃない？
はいはいはいはい。あれぐらいの大きさで、
うん、
で、俺のうっすらとした知識で言うと、確かあれさ、クジラのなんか油みたいのじゃなかったっけ、なんか。
サメか。
サメの油で。
サメの肝臓の油。
で、何のために食べてるのかいまいちよく分かってなかったよね、ほんま。
ああ、でも、あれ、うん、石川さん舐めてたのって、うん、甘い味ではなかったですか？
甘い味です、甘い味です。
あ、じゃあなんかシュガーコーティングかなんかされてたんですかね。
多分、
そうそう、あれさ、甘く仕立ててあ
るの。なんかさ、砂糖をまとってなかった、なんか。
いわゆる糖衣っていう、
糖衣ってやつですよね。
なんか僕は甘い印象だったんですけど、
う
ん、
そう、甘い印象があって、
商品によるかもね。あの、ザラザラのものとツルツルのものあったかもしれない。
俺ザラザラ方の方だった。
あ、稲垣はツルツルで覚えてるね。
ほんまどっち、
なんかどっちかというとツルツル
でツルツルか、
ね、蜂蜜色。
ああ、そうね、
蜂蜜をあの形にうまく固めたっていうような、
はいはいはい、
あ、琥珀っぽいね、
薄い琥珀の感じね、色で言うと、うん、うん、勧誘ってさ、まあ、今売ってんのかな。あれ何のために食べてたのか分かんない。幼稚園で毎日配られてたのよ。
でもあれじゃないですか、
まあ、なんかの栄養補助だよね、多分。
あの DHA みたいな、そういうあの魚の魚由来の
健康食品の栄養を取ろうみたいなこと
じゃないですか、ね、
売ってる売ってる
売ってる
売ってる売ってる、かわいい勧誘ドロップ、
勧誘ドロップ、
うん、売ってるよ。かわいい薬業さんっていうのかな、
うん、
うん、あのずっと作ってらっしゃるんだね、ここね。だって新数1911って書いてあるから、もう115年やってる。
もうだからさ、海油ドロップってさ、ある種さ、微妙に戦後っぽい感じあるんだよね。
まあ思うと当時のパッケージもそうだっただろうからね、うん、
なんかの栄養補助だったんだよね、あれ多分ね。
そうですね、なんか栄養、ほんとサプリの走りですよね、多分。
サプリの走りよね、
うん、お菓子ではなく
勧誘ドロップの缶のパッケージが出てくるんだけど、坂東健さんと、うんうん、野口英世さんとか疲れてるから、
あ、
白黒の写真でさ、うわ、これはまあそうだね、昭和の子供たちに必要な栄養素だっていうことで、
ことだよね、
お菓子プラスビタミン取らせようっていうか考えだよね、う
ん、いや、それで言うとさ、赤チンとかももう分かんないだろうなと思ってさ。
あ、
赤チンはもう作ってなかったんじゃない
っけな。作ってないと思うよ。なんかね、水銀が入ってる入ってられるみたいなところで。でも俺子供の頃さ、すりむいたっちゃもう赤チンだったのよ、ずっと。
あの、
もうだ、だい、そうだね、
うん、
あの赤は、
うん、
あの着色料、あの赤である必要はあったんですかね。
わかんないよ。なんか色をつけることによって、
うん、
なんか間違って飲まないようにするとか、そういうのもあったじゃない、わかんないけど。
あ、確
かに
原材料がもうああなっちゃう色だったと思うな。
あ、
うん、
あの ヨードチンキってい う名前、
はいはいはいはい、うん、いや子供の頃さ、とりあえずさ、なんかすりむきゃ赤チンだしさ、なんかどっか悪くなりゃセイロガンかビオフェルミンじゃなかった。
そうっすね。
ビオフェルミンは新しいな。それは石川くん家がちょっと開けてたと思う。
いや、わかんない、うちの袋薬剤師の資格持ってたから。
そう、だからだと思うよ。
でも俺の中でビオフェルミンは甘くて美味しいからお菓子だったよね。
だからそのビオフェルミンを用意しようっていうのは、そのお薬関係の お宅だったと思う。それなんか稲垣んちはさ、せいろがんのみだったもんね。
なんかさ、あとうちの親父とかさ、せいろがん虫歯にも効くみたいなこと言ってさ、歯に詰めたりしてたよ。
言ってるおじさんいたな。せいろがんを歯に詰めるおじさんってなんか
い
たな。
皮膚を麻痺させて痛みを感じなくするみたいなことですよね、多分。
そう、あと口の中に独特の匂いが広がるから、もうそれにが気になっちゃって痛みがどっか行っちゃうっていうやつじゃない
いや、それ考えるとなんかもう通用しないことばっかりだなと思って。ということで今週も早速行ってみましょう。石川、
ま、
ブルンの B サイドアライフ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということでございまして、改めまして構成作家やっております石川貴人と申します。そして Google Meet がつながっているのは、
はい、本間です。
そして今回ですね、ブルーさんはお仕事のためお休みというところでございます。
はい、石川、
本間、
ブルーの B サイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TVFACDC みたいに言わないと ACDC みたいな。
M やんの、なんか超でかいんだから。
石川、
ほんま、ブルンの
インサイドライブ
ということでございまして、そっか、本間さんも勧誘食ってたんだね。俺勧誘ってもしかすると同世代でも通じないかなと思ってたけど、意外と通じたね。
あ、でもまあそのお母方のおばあちゃんの家に行くとある、うん、でなんか食べたことない不思議な食べ物で、あの、はいはい、ワクワクするみたいな、あの思い出ですね。
お、俺あとさ、なんだっけな、うちのさ父方のさ、実家がさ、お米屋さんやってたんだけどさ、うん、なんか お米屋さんでしか売ってないジュースってのがあったのよ、なんか。
あの
プラッシーかな、
プ
ラッシー、はいはいはい、
プラッシー、オレンジジュースみたいなやつでしたっけ。
なんか色はオレンジジュースっぽい色だった気がするんだけど、
うん、そう、プラッシーはなんか飲んだ気が、うん、飲んだ記憶があるな。
今売ってんのかな、プラッシー。久々飲んでみて気がすんな。
あれは何だったんですかね。まあなんか味付けした米のとんぎ汁、ね、とんぎ汁ではないだろうけど。何だった
のか、なんで、なん、あれ何だったのか言いましょう、うん、あ、日本で販売されていたオレンジ果汁入りの飲料って書いてあるね。あ、
まあ、たまたまその流通をお米屋さんのあれを使ってて広まったみたいなことですかね。
あ、たしかも武田薬品工業が販売してたって最初。
あ、大手
だから、これもまたさ、あれじゃない、栄養補助だったんじゃない、もしかすると。
いや、どうもこれがそうらしくて、これもまたジェミニによるとさ、
うん、
お米に不足しがちなビタミン C を補う飲料として、
うん、
米屋を中心に販売されていましたっていう記録が出てくる。
米国店、まあ、主に米国店で販売されたって書いてあるね、うん、確かに。ウィキ
ペディアっぽい情報らしいけども、
うん、いや、もうプラッシュ売ってねえのか、これ販売していたってことで今。あ、あ、書いてありますよ、ウィキペディアに。清涼飲料としては米国店で販売されていたため、米のとぎ汁が使われているという都市伝説があったと。
それ都市伝説、それそれ本当そう、それ言われてたわそれ。
本間さん、都市伝説で踊らされていた少年でした。
よく読まないとそういう感じで勝手にあの自分の中で完結しちゃいますよね。
そうね。
石川、本間、ブルンの B サイドユアライフ。